ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生を迎えして釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいております。それでは今週も佐藤先生ご出演いただきます。お電話でのご出演です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤先生を迎えしまして釧路歴史探訪のコーナー、まずは今週の話題から佐藤先生よろしくお願いいたします。
はい、今夜は図書館と生活です。短期大学の附属図書館長を務めています。館長としての私のモットーは日に一度図書館に来る、週に一冊借り出す、月に一遍の紹介文を書く、学生さんに求めています。図書館の活用の仕方をそのように申しお願いしています。4月27日に予定されていた生活科学基礎演習という授業がありますけれども、その授業の第3回目の授業でお話をしようと思っていた話の内容、もし講義が開かれていたらその時話をさせていただこうと考えていたことの要旨を今日は15分で紹介します。
今週の釧路歴史探訪は図書館と生活というテーマでお届けします。釧路短期大学附属図書館長でもあります釧路短期大学の佐藤博次先生が在籍されている学生の皆さんに送る一文です。
はい、授業の話の入り口を私が2016年に書いた一本のコラムから紹介します。コラムは北海道新聞の朝の食卓というコラムです。題名は疲れたら図書館へというふうに題してコラムを書きました。疲れたら図書館へ、図書館は良質で最新の文化を提供する。また釧路の町の公共図書館には中心街活性化の推進役の役割があります。そこで今世紀21世紀は図書館に集まる市民のコミュニティで町づくりの底上げボトムアップを図っていきましょう。これが、まず新しいオープンした新図書館に対する期待ということでした。さて、学生さんに教員が図書館へ行って本をというふうに申すと、たちまちなぜ本を読む必要がありますか、そういったそのように言いたげな様子に学生さんたちはなります。
今週の釧路歴史探訪の話題、最初は疲れたら図書館へ、良質で最新の文化を提供、暮らしと図書館の関係を入り口に佐藤先生にお話を紹介していただいております。
そういう、不思議な顔つきに対して、私は在籍学生、ある年、すでに卒業した学生ですけれども、在籍学生の方が記録した斉藤隆という人の書いた読書力という本を紹介した文を皆さんに読んでもらっています。読書力という本は岩波新書の一冊です。この岩波新書を使ってかつては図書及び図書館誌という授業で取り上げたことがありました。この授業を聞いた1年生が読み始めてついこの本に引き込まれていた様子が次の説明から伺うことができます。読書力を読みなさいというふうに言われた女性は、寝る前にまず本を読み、読んだ読後感を携帯メールで学校のメールに送ってきました。本に書かれている一節です。スポーツにコーチがいるように、読書にコーチがいてもおかしくはない。このようにまず読書力に書かれた一節を紹介し、続けて彼女はこのように言います。私にとってこの本、つまり読書力という本はコーチの役割をしてくれたように思いました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしております。佐藤先生、ということでこの学生さんはこう本が語りかけてきた部分がなんかこう分かったみたいな感じがしますね。
そうなんですね。彼女はまだまだ続けます。 この読書力のある一章の中に、この章にはまず凄みのある作品から読み始めるようにと勧めていますが、本を読むのが苦手な人はこの読書から見ては、つまり読書から読み始めてはどうでしょうか、私みたいにというふうに書き続けていくわけです。読書記録を作り始めて毎夜読んだページ数と感想を携帯メールで私のところに送ってきました。最初の日は8ページ読んで65字の記録を送ってきました。2日目は21ページに増えましたが、読んだ字数は260字ということでした。ところが5日目、この日は22ページを読み、その間に書かれた印象感想を実に569字の文章にまとめてきました。今紹介している一文です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今夜の放送は図書館と生活というテーマで佐藤先生にお話を紹介していただいております。佐藤先生、またこの学生さんのさらにこう成長といいましょうか、そういうところ見えますね。
そうですね、本はなぜ読まなければいけないのかということの一つには、実はこの本が主張しているのは要約力、文章をまとめていく力を鍛えるという側面なんですけれども、そのことを彼女はこれまで紹介してきたような形で、説明をしようとしているわけです。次は読書力という本の中に書いてあった本のプレゼント、この話題をめぐって彼女は次のように展開します。まず本のプレゼントというのはどういうことかということを書かれている本の中から紹介しています。文庫本をたくさん持ってきて、どれでも良いから一人一冊好きなものを選んで持って行っていいよ、つまりプレゼントするよというふうに、選ぶ側の意思が反映されている本の進め方、プレゼントのスタイルがあります。これって佐藤先生の講義でもやりましたよね、うふふうというようなことがありまして、次は読書力の著者斉藤隆の文を紹介し、本は必ずしも全部読まなければいけないというものではない、斉藤隆は本の一条でも一生の宝物になることもある、印象に残る一文を見出すという意思で読むのも読書を進みやすく、つまり、読書を読みやすくするコツだ。
今週の釧路歴史探訪は図書館と生活です。学生さんが夜寝る直前の読書に寄せた読書記録の紹介、こちらを佐藤先生に紹介していただいております。
はい、このような印象に残る一文を見出すといった意思で読むのも読書を進みやすくするコツだと書かれているところに対して、彼女は次のように受けました。いろいろな読書スタイルがあって面白いなと思った。確かに読書イコール全部読まなければいけないと思っている人が多いんじゃないかな。私もそう思っていました。だから読書力も全部読んだし、だから気に入った文を探すために読むっていう気持ち次第で読書へのイメージがガラッと変わって読みやすくなるんじゃないかなと思う。読書深いなあ。こういったプレゼントスタイルでもよし、とにかくより多くの人たちが本を読んで会話の質を上げ、より楽しく会話を楽しめたらいいなあと思いました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週の釧路歴史探訪のテーマは図書館と生活です。佐藤先生、続いては第3話の紹介ですね。
はい、この第3話は、時をこの動かす経営者の代表のような方が、進めた本をどう読むのか、そういった点に注目しようというふうに思います。はい、その経営者の方は、人生は自らが 経営者だとする丹羽宇一郎氏という人が紹介しているものです。2007年に文藝春秋という本に書かれていました。座談会経営者よ朝4時に目を覚ませ、これを読みました。丹羽宇一郎という人は伊藤忠商事の会長でありその会長としての発言です。丹羽さんは生業つまり自分の生涯かけて進めている仕事は勤労者サラリーマンでもいいけれども、しかし自分の人生に対しては自らが経営者だという結論です。本を読むということは経営者にとって極めて重要なことだと思いますよ。もっと言えばスポーツ新聞や週刊誌しか読まない人間を経営者にしてはいけません。そこまで申しています。なぜでしょう。丹羽さんは経営は極めて論理的なものだから感性だけで経営というのはできるものではありません。
第3話は本の読み方の紹介です。生業は勤労者でも人生は自らが経営者は自己の主人公になる読書スタイルです。
はい、丹羽宇一郎氏は述べます。自分の中に拠り所となる太い幹を作ろうと思うなら絶えず考えながら本を読まなければならない。これを20年くらい続けていると歴然とした差が出てきます。本というのは他者の経験や体系化された考えを文字を追うだけで得得できるわけで、これほど楽なことはありません。
3人の方が紹介されました。図書館や本に対する関わり方で年代も世間での立場も皆さんそれぞれ違う異色の組み合わせでしたね。
そうなりましたですね。そこで今夜の話の結びって言いますか、この授業で私から説明する今夜の結びは釧路新聞社社長の星匠さんに登場してもらいます。星社長はこの2月釧路新聞の名物コラム余人に紙の読書力という原稿を書きました。この原稿の中で特に国立青少年教育振興機構が行った5000人アンケートから注目すべき観点を紹介しています。読書利用の媒体を本を読むこの対象を1紙2スマホやタブレット3パソコン4複数の電子機器5ほとんど読まないに分けた。そしてそれぞれでも本を読んだ人の行動のパターンというか行動の様子として1主体的行動力や2批判的思考力3自己理解力を測る質問をしてみたと。
今週の釧路歴史探訪は図書館と生活というテーマでお送りしています。最後は本を読み続けるにはどんな意味があるのか、国立青少年教育振興機構の調査結果になります。
はい、星社長は続けて書きます。紙の読書はスマホなど電子書籍の読者に比べて何事にも進んで取り組む意欲や物事を多面的に捉える能力が高いことが分かった。このような国立青少年教育振興機構のアンケートを紹介した後紙の読書と題するコラムの結合結びはこのようになっています。紙はじっくり読んで考えることに最適と言われている。ぜひ紙で読書をというものです。今日の冒頭は私が北海道新聞の朝の食卓に書いた点で話を始めました。この朝の食卓に書いたコラムの結論は書籍は読む人を身近な地域にも地球の裏側にも誘うということでした。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
はい、書くは高い付加価値を創造します。まず歩く、歩いたら書く、書ける程度に歩く。このことで 文章を書く量の確保ができると思います。ついにはまず読む、読んだら書く、書けるほどに読む、これによって書く質の維持が可能となります。学生さんたちには日に一度図書館に来る、週に一冊本を借り出す、月に一遍の紹介文を書く、このように進めています。図書館の利用をお待ちしながら、付属図書館は読むこと、書くことの支援を目指す図書館として、短期大学の中でその役割を果たさせてもらっています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。